恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒に愛の参加シリーズを学んでいます。コリント第一13章を学んでいますが、前回は愛は妬みませんというテーマで学びました。妬みはその妬んでいる相手の人を引きずり下ろそうとします。今日は愛は自慢せず、私たちは自慢することによって自分を引き上げようとするのです。ですから妬みと自慢はもう対のようなものかもしれません。さて、この自慢する心、これまでも挙げてきましたように、これも私たちにとってとても身近なものではないでしょうか。皆さんにマイクを向けて、あなたの自慢を聞かせてくださいって言ったら、まあ時間があれば出るわ出るわゾロゾロ出てくるんじゃないでしょうか。私にもしマイクを向けられたら、もちろんまず最初に三つ子の話を始めるでしょう。もういつでも三つ子の孫の話は話したくて話したくてうずうずしています。できれば今朝でもこの映像に最近の様子を映して皆さんにお見せしたいぐらいです。しかしみっともないのでやめますが、自慢をしたくてうずうずうずうずしている心って皆さんにありませんか。自分の手柄話、成功談、苦労話、昔話、それがお腹にいっぱい詰まって、こんなに大きなお腹に、なんだこのお腹は自慢話がいっぱい詰まっているのかと思うぐらい自慢話がいっぱい。皆さんいかがですか。褒められたくて、称賛を浴びたくて、認められたくて、そんな期待をいつもしていませんか。自分がどれだけ頑張っているか、どれだけ忙しく働いているか、自分がどれだけ苦労しているか、知られたくって、見られたくって、イリイリすることはないですか。ところが聖書は、愛は自慢せず、と、そんな私たちをピシャリと否定するのです。この自慢するという聖書の言葉、もともとの言葉は、ペリペリュオマイという言葉が使われます。ペリペリュオマイ。これは犠牲語と言われる言葉です。日本語でも同じでしょ?もう自慢を、ばらしがペラペラペラペラベラベラベラベラ出てくる。このペラペラペラペラベラベラベラベラ。やっぱりギリシャの人たちも同じようにそう聞こえるんでしょうね。ですから、その音をとってペリペリュオマイ。まあ向こうはペリペリペリペリかもしれませんが、そういうふうに聞こえてくるんでしょう。よく伝わってくる表現です。この自慢話について、聖書の中に私がいつも気になる言葉があります。箴言27章の2節です。ここにこうあります。自分の口でではなく、他のものにあなたを褒めさせよ。自分の唇ではなく、よその人によって。どういうことなんでしょう。自分の口で自分を褒めるのはみっともないので、他の人に頼んで褒めてもらえと言うんでしょうか。そういう時私、家内に言うんです。もう疲れ切ってどうしようもない時、褒めて褒めてとですね、みっともないですね。これ、聖書的なんでしょうか。他の人によって褒めてもらえっていうのは、そういうことなんでしょうか。いえ、決してそういう意味ではないようです。自慢すること、うぬぼれること、自画自賛することを戒めているのです。では他の人の口で褒めてもらえれば、 その喜び、有頂天になればいいのでしょうか。なんと、箴言27章の先ほどの言葉は2節なんですが、同じ節の21節にこうあります。るつぼは銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。なんと、自分の口でではなくて、他の人にあなたを褒めさせようと書いた後で、他人の称賛によって人は試されるというのです。金や銀が高温の火によって精錬されるように、他人の称賛によって人はその進化が試されているというのです。褒められるとき、他の人があなたのことを称賛するとき、実はあなたは試されているというのです。もちろん褒めてくれる場合、そう言ってくれた人との関係や、そう言ってくれた人の性格によっても、受ける印象はだいぶ変わってくるでしょう。褒められると気持ち悪いな、褒め殺しかな、何の魂胆があってそんなこと言うんだろうと、素直に受けられなくなったり、また皮肉を言って、この人の言うことは全部その逆の意味が隠されているんだから、素直に喜べないぞと思えたり、嬉しいな、私を認めてくれた、うん、この人見る目あるとですね、思ってみたり。しかし、私たちは誰かから褒められたら素直にありがとう、嬉しいです。でも、それはすべて主がそうさせてくださったからです。主はなんと素晴らしいでしょうと、主に栄光を期すことができたら素敵でしょう。ラジオ牧師の羽鳥明先生は、ご自分のうぬぼれについて、こんなことを書いておられます。私の話す講演会に人がたくさん集まると、やはり私が来たからだと思ったり、人が集まらないと、これは雨のせいだと考えたりする。これは徹底的うぬぼれですというのです。吹き出してしまいました。羽鳥明先生にして、そんな思いがあるのだと知って、とても身近に感じました。確かに私たちはとてもうぬぼれの強い存在だなぁと実感させられるのですが、イエス様はあの三条の説教の中で繰り返し繰り返しこのうぬぼれ、自慢を戒めておられます。人に見せるために人前で善行をしないように、施しをするときは、献金をするときは、人に褒められたくて自分の前でラッパを吹いてはいけません。施しをするときは、右の手のしていることを左の手に知られないように、まあ、このお言葉のがあるために、私たちの教会では、誰が一体いくら捧げているのかわからないシステムでやっているのです。この教会しか知らない人は当たり前だと思いますが、他の教会を知ると、この教会の献金の仕方は普通ではないのです。こんなやり方をしている教会はあまりないのです。しかしそれも、私たちは、いくら捧げているか、会見さんでも分かっていれば、どうしてもですね、その知られているということに振り回されてしまうから、右の手にしていることは、左の手に知られないように、祈るとき、人に見られたくて目立ったところでしないように、断食をするときも、いかにも断食していますと分かるようにしてはいけません。こうした良い行いも、それを人に見てもらい、人に知られて褒められたくてするような、自慢するようなことがあってはいけないとイエス様はおっしゃるのです。隠れたところにおられて、隠れたところで見ておられて、隠れたことを見ておられる父なる神様に見られ、その神様に褒められ、その神様に報われることを求めて行いなさいというのです。しかし、私たち正直に言って、目には見えない神様に見られ、褒められ、報われるよりは、見えている人の目、人の称賛、人からの報いの方が実感ができて、確かで嬉しく感じてしまいがちなのです。 コリントの教会は、まさにそんな人の評価や自慢の言葉が飛び交い、またその逆の批判や非難の言葉、あざけりの言葉が飛び交って混乱をしていました。一つの混乱の理由は、神様から与えられた賜物、神様から与えられた優れた才能の点で混乱が起こっていました。神様は私たち一人一人のクリスチャンに何かの賜物、何か優れた才能を与えてくださって、それはお互いの益のために、また教会の益のために用いるようにと、主からあなたに託された、預けられたものです。あなたがそれを自分で握りしめて、自分のために使うんではなくて、また隠すんではなくて、それを持って他の人に使いなさいと託されているのです。ところが、コリントの教会では、自分の賜物を誇って、他の人の賜物を軽んじて見下げたりすることによって、互いにいがみ合いや冷たいぶつかり合いが起こっていたのです。そこでパウロは、教会を人間の体に例えて教えました。体にはそれこそいろんな器官があって、様々に違う器官があって、それぞれの役割を果たし、使い合っています。みんな違って、みんな大切。いくら目が大切だと言っても、体中が目だったら、一体どこで聞くのか。体中が耳だったら、一体どこで匂いを嗅ぐのか。いくら手が大切だと言っても、百手観音のように、手だらけの体だったら、ムカデのように足ばっかりだったら、体中が目だったら、想像しただけで、気分気持ちが悪くなってくるでしょう。自分の賜物を誇り、他の人の賜物を低く見ることの愚かさをパウロは痛烈に非難をするのです。またコリントの教会にはその深い知識のゆえにあまり知識のない人を軽んじこんな簡単なことも知らないのかわからないのかとそんな態度を横柄な態度を取る人たちがいたようです。しかしこれも私たちがすぐに陥ってしまう態度ではないでしょうか。私たちが何かを知ると、何かを学ぶと、なんだか自分が偉くなったような気がします。そして、ほんの最近それを知ったばっかりなのに、まだそれを知らない人のことを、なんだそんなことも知らないのかと馬鹿にしてしまう。しかし、知識が多くあることと、その人格が立派であることとは無関係です。たくさんのことを知っていることと、人格者であることとは無関係。知識を得ると、偉くなったような気になるのは、これは錯覚です。そしてそれが高ぶりなのです。ですからパウロは、第一コリントの8章1節で、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます、と教えたのです。同志社大学の創立者、この教会にもその卒業生がいらっしゃいますが、新島城は卒業式で卒業生にこう語って送り出したそうです。諸君はこの学び屋でたくさんの知識を身につけました。これからここを出てその知識を使うときです。しかし、その知識を使うときには、気をつけてほしい。知識には必ず愛を加えてほしい。これはとても大切な言葉でしょう。またコリントの教会には、パウロに対する様々な評価が飛び交っていました。コリントの教会は、パウロが一年半の間、腰を据えて伝道した結果、生まれた教会です。ですから、そんなパウロによって導かれ、育てられた人々は、その教会の創立者であるパウロを尊敬し、評価していました。 ところがパウロが去った後、その教会にやってきて指導した一人はアポロという人物でした。このアポロは雄弁なアポロと呼ばれたように素晴らしいメッセンジャーでした。そんなアポロに惹かれてアポロを称賛する人も出てきました。またパウロが去った後にエルサレムの教会から使わされてやってきた指導者たちもいました。その人々はエルサレム教会こそ世界の教会の本部教会であり、最も権威ある教会の中の教会だと教えたのでしょう。そしてそこにはイエス様と3年半の間同じ釜の飯を食った本物の主の弟子人たちがいる。彼らこそ権威ある教会の指導者だと教えたのです。それに比べて彼らは言うのです。それに比べてこの教会の創立者として崇められているパウロとは一体何者だ。あの12人の弟子の中にもいなかったではないか。いや、直接イエス様から薫陶を受けた他の何十人もいた弟子たちの中にもいなかったではないか。いや、彼は逆にそんな人々を迫害した張本人ではないか。そしてパウロをこき下ろしてこんなことを言っていたのです。第二コリント十章十節。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロ自身が、そのような言葉を投げつけられたことを自分の手紙の中に書き残してくれました。紀元200年頃に書かれたと言われるパウロ行伝という聖書には加わっていない本によると、パウロを描写してこう書かれています。パウロは背が低く頭は薄く、とても好きですねこの辺が、足はガニ股で、二つの眉毛は切れ目がなく、トルコにはそういう民族いるんです。眉毛と眉毛がですね、完全にですね、つながっている。鼻はやや鍵鼻であった。まあ、この描写の真偽はともかく、見かけのパウロは、そう大したことはなかったことだけは確かなようです。しかし、そんな人々の評価に対してパウロは答えます。第二コリント10の12。私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと、自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは知恵のないことなのです。そして誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと続けるのです。私たちがすぐにやってしまうことは比較ということです。すぐに人と人とを比較し、人と自分とを比較します。そしてその比較の中で自分の位置はどの辺だろうかと位置づけをして自分を測るのです。我が家のペット、セキセイインコ、チッチ。このチッチの中では、しっかりと我が家の中での力関係の格付けができています。我が家で、チッチの中の格付けですよ。我が家のダントツの1位は家内です。もう家内の足に止まって、家内の足にひたすら止まり続けて、私はあなたのしもべですという姿勢をいつも見せています。第2位はチッチです。そして私が最下位です。私は何度かして第2位を狙っているんですが、どうにもこの地位は動かしがたいもののようです。なぜそう言えるのか。私がチッチって呼ぶと、本当に素直にチッチは私のところに飛んできます。そして私はここに泊まらせようとするんですが、必ずのようにチッチは まず私の頭に止まろうとします。ものの本によると、それは自分が上であることを示したいためだというのです。だから人間が上であることを教え込むために決して頭に止まらせてはいけないと教えられているんです。しかし何年経っても彼は私の頭を狙って止まろうとするのです。夜の9時、これがチッチがカゴの中に入る時間です。なんと贅沢に父は一日中自分の部屋が与えられていて、そこで自由に飛び回ることができるんですが、夜の9時になるとカゴに入って10時消灯と決まっています。私が父をカゴの中に入れようとすると、それを嘲笑うように抵抗します。もう警戒音を発して逃げ惑うのです。ところがです。家内がカゴの前に仁王立ちして、父、入りなさいって言うと、その一言で、シュッと若いにカゴの中に入っていきます。もうこれは見事なくらいです。明らかに、父の中では力関係がそのように決まって、自分は第2位と決めて私を見下げているのは確かなようです。まあ、これはペットの話ですからいいのですが、人間同士でも格付けや自己推薦をしてしまいがちな私たち。しかしパウロは、誇る者は主にあって誇りなさい。主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと教えます。私たちはどうしてすぐに自慢したがるんでしょう。自己推薦したり、人の評価を気にしてしまうんでしょうか。それは一言で言って、自信がないからです。劣等感があって、自慢せざるを得ない、その心の裏側に、この劣等感がへばりついているからです。さらには、幼さ、未熟さの現れなのでしょう。自信がなく、劣等感を補い隠すために、私たちは自慢話をしたり、いかに自分が優れているか、賜物があるか、良いことをしているか、用いられているか、忙しくしているか、それこそ、ペリペリを舞い、ペラペラペラペラ、喋らないでは折れないのです。水の少ない浅い川は、賑やかな音を立てて流れます。しかし、満々と水をたたえた深い川は、音もなく静かに流れます。内村鑑三にこんな文章があります。愛は内気なものです。自分が自分であることに満足するものである。愛は名前を売って世の称賛を買う必要を感じない。人が誇るのは自分の進化以上に他の人に評価されたいためである。しかし、純金は滅気する必要がないように、真の愛は自分を滅気する必要を全く感じないのである。うならされる言葉です。純金は滅気する必要がない。本物は自慢をしなくても、背伸びをしなくても、人の評判を得なくても、本物は何がなくても本物なのです。私たちが自慢するものから変えられる鍵は、内村鑑三が言う、自分が自分であることに満足する。ありのままでいることに満足する。主の前に自然体で生きるということでしょう。一切を見通しておられる主の前で何も隠さない、何も飾らないでありのまま出て、自分がいかに汚れた、いかに醜い、いかに愚かな、いかに弱い罪人の頭であるかを知らされ、胸叩きながら、こんな罪深い私を憐れんでくださいと 祈ることでしょう。そこで、その場所でこそ、そのようにしてこそ、こんな罪人の私に注がれている恵みの大きさ、憐れみの豊かさ、一方的な愛の迫りを心に受け止めながら、私たちは主を褒めることができ、そこではもう背伸びをする必要がないし、また他人をこき下ろす心も湧いてはこないのです。さあ、愛は自慢せずと教える聖書は、その逆に、私たちが誇るべきものが何であるかを教えてくれます。私たちが誇るべきもの、四つ挙げさせていただきましょう。第一番目は、私たちが誇るべきは、自分の弱さです。パウロは、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと語ります。弱いからこそ、主の力が注がれるということをパウロは知ったのです。パウロには何か非常に困難を伴うトゲと呼ぶ問題が与えられていました。私たちもこの困難さえ、この問題さえ私になかったら、この辛いことさえ私から取り去られたら、私はもっと自由に、もっと快適に過ごすことができるのに、そう言いたくなるようなトゲが誰にもあるものです。しかしパウロは、それは自分が高ぶらないようにと与えられたものであり、その弱さが問題が、トゲがあるがために、だからこそ私は主に頼り、主に祈り、主の力を必要としているのだ。私はこの弱さを誇ろうというのです。ぜひ私たちも大事に、ぜひ私のこの弱さを誇ろう。それは誇っていいというのです。第二番目にパウロは言います。誇るべきはキリストだと。誇る者は主を誇れとパウロは言います。パウロは繰り返し、誇る者は主にあって誇りなさい。誇る者は主を誇れと言うのですが、それは旧約聖書エレミア9章23、24からの引用です。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て、私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見告げ。私たちも、誇るべきはこのお方。イエス・キリストです。人は自分の知恵を、富を、力を、業績を、地位を、財産を、賜物を、名声を誇ろうとします。しかし、それら一切に勝って誇るべきもの、お方は、イエス・キリストです。このような良き友はいません。これほど愛に富んだお方はいません。これほどに力のあるお方はいませんし、これほどに真実なお方はいません。この方が、私の救いのために十字架にかかり、死に打ち勝って蘇られた唯一のお方、この方をこそ私たちも誇っていきたいものです。第3番目に、パウロが言う、誇りは十字架です。ガラテア6の14、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。死刑の道具であり、最も残酷で身の毛もよだつような十字架が、なんと最大の愛の表現とされました。もしもです。もしも十字架でイエス様が死んでくださらなかったとしたら、あの十字架の出来事が、あれがなかったとしたら、一体私たちはどうなっているでしょう。私たちは今もなお、罪の呪いの中に裁きのもとに、希望もなく、天国もなく、生きているものでした。 しかしイエス・キリストの十字架によって一切が変えられたのです。ですから多くの人が嘲笑い、愚かとする十字架を私たちは誇りとして生きていくのです。そしてパウロが誇る第四のもの、それは主にある兄弟姉妹の存在です。テサロニケ第一の2章19、20。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。なんとパウロは、主にある兄弟姉妹の存在を、私の望み、私の喜び、私の誇りの冠と呼ぶのです。パウロは、いつもどこにいても、主にある兄弟姉妹の存在を、たっとび、誇っていました。私たちは日本の教会で、この互いの存在を、私の誇りはあなたです。あなたこそ私の喜びであり、私の誉れですと、本当に主にある兄弟姉妹の存在を誇りとする。それを心の中で思うだけじゃなくて、本当に口で表すことを学ぶ必要があるとつくづく思うのです。それをとても強く教えられたのは、もう本当に四半世紀昔になっちゃいましたが、25年前、アメリカの教会をこう回って、全部で30ほどのスーパーチャーチと言われる教会を飛び回りながら、飛び込みで研修をさせていただきました。そして大勢の牧師先生に、また大勢の信徒の方々にインタビューした時の経験を忘れることができません。その経験で教えられたことを学んだことが本当にですね、この教会にも実は多く取り入れられているんですが、行く先々でインタビューしますと、信徒たちはその教会の牧師のことをもう最高の言葉を持って褒めちぎるんです。私たちの教会の牧師は本当に最高ですと口々に褒めるのです。また牧師にインタビューすると、うちの教会はアメリカで一番です。うちの教会の信徒ほど素晴らしい方々はいませんと信徒を褒めるのです。それが一つの教会でなくて、行く先々の教会でそのような経験をさせられました。私は日本の教会、あちらこちらに呼ばれていくんですが、あまりそのような経験をすることがないです。逆の経験はよくします。信徒がそっと私のところにやってきて、小声で聞いて、うちの教会の先生にも困ったもんでと先生の悪口が始まるのです。そして言われている一つ一つのことが自分にも思い当たるので本当に辛くなってきます。そして先生も自分の教会の信徒を褒めちぎるよりも問題をいっぱいですね、抱えて悩み抜いている姿をよく見させられます。お互いに、お互いを褒めることができない日本の教会。私は、ここに、実力の違いを本当に感じるのです。ああ、こうやって互いに褒め合い、互いの存在を誇り合うことが、健康的な教会を形作り、また成長していく秘訣なのだと教えられたものです。このところでパウロは、あなた方こそ私の誇りの冠ですと言っている。それは、オベッカでも何でもなくて、彼の本当にそれは生きがいが信徒一人一人の存在にあったのです。ぜひ、私たちもパウロに習って、お互いを私の喜び、誇りの冠、誉れと呼び合って、尊敬と感謝を表すことを学んでいきたいものです。礼拝前の教会学校の時間にもそれを学ばせていただいて、隣り合っている二人で、お互いをあなたが私の誇りですと言い合ってくださいとお願いしましたら、とても難しそうでしたけども、言っていただきました。そして感想を聞くと嬉しかったとですね、言うのです。 ぜひ、今日、礼拝終わったら、取ってつけたような気がしても、少々無理をしてでも、お互いの存在をとても心から感謝し、あなたが私の誇りですと、喜びですと、言いませんか。言いにくそうですけど、ぜひですね、そんなことを言い合い、また、今日も私は玄関に立ちます。誰か一人ぐらい、あなたが私の誇りですと、無理かな、言っていただければすごく嬉しいことです。お互いにそんな教会になりたいものです。今日、私たちが誇りとするべきものは何でしょう。誇ってはならないものは何でしょう。そのことをしっかり整理しながら、新たな一週間に歩み出しましょう。お祈りします。天の父様、愛は自慢せず、自慢たらたら、自慢したくてうずうずしている私たちに、なんと、静かにしかし力強く語りかけてくる、愛は自慢せずの一言でしょうか。金はメッキするを要せずと、神様、金ならぬ私たちは、何とかして自分を金で、金に見せようとメッキをし、背伸びをするのですが、しかしあなたは私たち、どうしようもないクズのような私たちを、なぜか選んでくださり、なぜか呼びかけてくださり、なぜか信仰を与えてくださり、救いを与えてくださり、あなたは私の前に高価で尊い、私の宝だ。金よりも尊い、あなたは私の宝だと呼んでくださり、私たちはこのありのままで、あなたの前に愛され、恵まれ、許され、神の子とされ、永遠の命をいただいている、驚くべき存在であることを知って、自らを本当に受け入れることができますように、そしてそうしてくださったあなたを誇り、十字架を誇り、また自分のこの弱さゆえにそうさせてくださったと弱さを誇り、またそのような素晴らしい救いに預かっている兄弟姉妹の存在を誇って生きることができますように、どうぞ誇るべきでないものを誇ることなく、誇るべきものを誇りながら、誇り高いクリスチャンとして歩んでいくことができますように、私たちをどうぞあるべき姿に変えてください。あなたが豊かな誇りを与えくださったことを本当に感謝します。尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。